説教、あなた方の中で給仕するものである石橋牧師です。
2014年の最後の礼拝の時を迎えました。最後の礼拝の時、主イエスの最後の時、最後の晩餐、その聖書の箇所を学ぶのであります。そして私たちは最後ということを見つめながら、到底見つめることができないそのところを見つめながら、そこに働く主の御業、それがどのようなものであるかということを今朝学びたいのであります。12月の第2私立礼拝は、在日大韓キリスト教会船橋教会張春麗先生の教会に行かせていただきました。在日大韓キリスト教会と日本キリスト教団とは宣教協力を結んで30年になります。その30年記念式が行われたわけですが、その時に在日大韓キリスト教会の総会長である張春麗先生から、船橋教会に来ていただきたい、説教していただきたい、ついでに副会長をしてくださいという、ついでに副会長って、これ一番つらいんですよね。エネルギーがいりますから、そのような依頼を受けて、行ったわけですが、私は知らなかったんですが、本当に最後の時を見つめながら、命がけで、教会の奉仕をする張春麗先生の姿を見て、感動させられたわけであります。関東教区は在日大韓キリスト教会関東地方会と深い交わりを持って、参りまして、そのことから張春麗先生とは親しい関係になりまして、越谷教会にも何度かご夫妻で遊びに来られました。テニスが大好きなもんですから、一緒にテニスをして関東教区の教師研修会などに来ていただいて、休みの時間にテニスをしよう、また日韓対抗テニス大会みたいなことでやったこともありますが、親しい関係であります。しかし8年ほど前に大きな病にかかられて手術をされて、あと8年と言われた、現在6年目ということであります。しかし、私が先生の教会に行くにあたって何時にどのように行けばよいのか、そのことのご連絡いただけないもんですから、お電話させていただいたら今病院にいますということで、礼拝の祝祷の前に意識を失われてしまったということで、すぐ病院に、そして病院に入院中だということでありました。外に出ることが危ない、いろんな菌に触れますから、そういうものに触れることが危ない、しかし、懸命に礼拝に奉仕をされておられまして、私の説教の礼拝の指揮をされて、そしてご自分の病状を教会員に礼拝の後話しておられました。本当に非常に厳しい病状の中で、私は平安です、さかに私は平安です、神様の復活の命に預かるそのことをもって平安です、だから悲しまいでください、というような話をされておられました。礼拝で懸命に仕える、それはまさに命がけでそのことに仕えておられる。最後の時を見つめながら今を懸命に命を懸けて死のために働いておられる、その姿に感動したのであります。またそこに私たちの生き方がいかにあるべきか教えられました。最後の時を見つめながら今をどのように生きるか、それが実は私たちの人生において問われている、そのことを思ったのであります。先生のただ一つの大きな祈りは、来年の10月総会長としての任期が終わる、なんとか来年の10月まで、命が与えられますように、それが唯一の祈りであるということを教えられたのであります。 まあ、そばにいらっしゃる奥様は大変、その話をどんなに聞かれているだろうか、ふと暗い顔される奥様の顔を見ながら、そのことも心配させられたのでありますが、先生のためにも私祈りたいと思います。最後の時、その最後の時、到底見つめることができない最後の時、どうして最後の時私たちは見つめることができないのか。しかし最後の時を見つめることができる、最後の時見つめることができない私たちの問題がある、罪がある。しかしそれにもかかわらず最後の時を迎えることができる。そして最後の時にイエス様の大きな祈りがあって、その祈りによって最後の時を超えて大きな希望の世界へと導かれる。私たちはこのことを今日の聖書から学ぶのであります。24節を見ていただきますと、また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いであろうかという議論も起こった。今で学んでまいりましたように、最後の晩餐の時の出来事が記されてくるわけであります。最後の晩餐についてはどういう意味があるかということは繰り返し学んでまいりました。今イエス様は死の直前にあるわけであります。最後の晩餐が終わって、ここではオリーブ山に行かれたというふうに記されてくるわけでありますが、そこで、お祈りをし、あのゲッセマネの祈りと言われる祈りを捧げられて、そこで逮捕され捕らえられ、大祭司の庭で、裁判にかけられ、さらにまたポンティオピラトのもとに、裁きを受け、そして、3時ごろ、マルコ福音書によると3時ごろ、エロイエロイラマサバクタニと叫んで、その後叫び声を上げて大きく叫んで、そしてイエス様は十字架において息を引き取る、マルコ福音書が記すところであります。その最後の時、イエス様と共にある弟子たちはどういう弟子たちであるか、このところに示されてくるわけであります。弟子たちは大変な思い違いをしているわけであります。イエス様の、姿を見ながら、その時が来たに違いない、その時が来た、イエス様がついにメシアとして王として、その力を持って権威を持って支配する時が来た、このように弟子たちはイエス様を見つめているのであります。たくさんの者たちがイエス様の不思議な技を見て、イエス様の力ある言葉を聞いて従ってきた、エルサレムに従ってきた。それも弟子たちにとって心強いことであります。その時が来た、イエス様がメシアとして真の王として力を発揮されるその時に、誰が一番偉いか、誰がイエス様の王の右に座るか左に座るか、誰が一番偉いか、弟子たちが議論している、そのことがまず示されてくるわけであります。誰が一番偉いか、誰が一番強いか、誰が一番大きい存在であるか、それは誰もが思う思いであります。イエス様の身近にあってそのような議論がなされる、そのところで問われることは、イエス様がいらっしゃらない、十字架に向かって歩まれるイエス様がいらっしゃらない、イエス様が吹き飛んでしまっているということがあるわけであります。教会の私たちにおいてもそのことがあるかもしれません。私たちのこのような価値観を持って議論する、いろんなことを考える、教会で、しかしそこにイエス様がいらっしゃるだろうか、イエス様が吹き飛んでしまった、そういう中で信仰のことだと言いながら議論していることはないだろうか。弟子たちの姿を見つめながら私たちの姿を思うわけであります。 イエス様はこの弟子たちの議論を聞いて、自分のことが理解されていない、神様のことが分かっていない、神様を信じると言いながら、イエス様を信じると言いながら本当には信じてないのではないか、イエス様がいない議論、そこに人間の思いが膨らんで、罪が膨らんで、イエス様が弾き飛ばされている、その罪を厳しく糾弾する、問う、そのようなことがあって良いわけでありますが、しかしルカ福音書のイエス様のお姿は違うのであります。最後の時を見つめながら、この最後の時、弟子たちを深く愛し、またこの最後の時において、イエス様は使える人、弟子たちに対して使えるお方であることが、しかも徹底して使えるお方であることが示され、そこから語られるイエス様のお言葉に、最後の時に語られるイエス様のお言葉に、私たちは深く教えられ、慰められ、また希望を持つことができるわけであります。25節を見ていただきますと、そこでイエスは言われた。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそうではいけない、そうではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者になり、上に立つ者は使える者になりなさい。一番偉い、誰が一番偉いかということの中には、支配欲が、そこに膨らんできて、人の上に立つ、支配する、それはこの世の王たちが考えること、思うこと、それに従う者たちが思うことであります。しかしイエス様の世界、イエス様の世界、神の世界においてはそうであってはならないと教えられてくるわけであります。一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。この若者のようにと示されるところは、まあ、時代的にはその後ではないかというふうなことになるわけでありますが、ルカ福音書の教会の背景がここには反映されていると思われます。ルカ福音書が示される、もう教会が建てられているわけでありますが、その教会においては若者たちは下働きをする者たち、一番若い者たちは下働きをする者たちであった、そのような最初の教会の姿が反映されています。弟子たちに、誰が一番偉いかと議論する弟子たちに対して、一番若者のようになりなさい、一番使えるものになりなさいと教えられていくわけであります。27節を見ていただきますと、食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか、食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなたの中でいわば給仕する者である。イエス様がどのようなお方であるか、イエス様ご自身が給仕する者だと、このように、ご自身のことを語られるわけであります。まあ、給仕するというふうなことで見ていきますと、ヨハネ福音書のあの13章と重なってくるわけであります。ヨハネ福音書の13章を見ていただきたいと思います。新旧約聖書の194ページ2節から見ていきますと、夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。 まあ、前回も比較してみたところでありますが、ヨハネ福音書はイスカリオテのユダの中に悪魔が入ったというふうに記されます。ルカ福音書ではサタンが入ったというふうになります。イエス様の最も身近にいた弟子のユダが、イスカリオテのユダがなぜイエス様を裏切ることになってしまったのか、それは理解できないこと、わからないこと、もうサタンが入ったとしか言いようがない、説明ができないということを見てきたわけであります。ユダの中に悪魔が入った。3節を見ていただきますと、イエスは父がすべてご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰に回された。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始めた。イエス様が徹底的に使えるお方であることが示されます。どこに使えるのか、足を洗う一番汚れるところ、一番汚れるところに使えてくださる。罪を犯す人間、悪魔が入った、サタンが入ったと言われる、そこにイエス様が使えてくださる。もう徹底的にイエス様が使えるお方であることが示されてくるわけであります。この罪を背負って十字架に死んでくださる、これほどまでに自分を投げ出して仕えてくださる方がイエス様であること、そのことが示されてくるわけであります。弟子たちにこのように教えながら、しかし弟子たちへの配慮をイエス様はなさるわけであります。28節、あなた方は私と主従の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。自分の仕事をして家から離れてイエス様の弟子として一緒に歩んできてくれたこと、そのことを受け止めています。そうであるのにサタンが入ってイエス様を裏切る、そういう弟子たちを見つめながら、なおイエス様は配慮されるわけであります。29節で、だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二族を治めることになる。神の王座に導かれる弟子たちが、イエス様がいらっしゃる神の国、永遠の命の世界に導かれる、その希望をもイエス様は語っておられるわけであります。弟子たちの姿、誰が一番偉いかと議論する、そのところで示される弟子たちの罪にもかかわらず、あなたは最後の時このように罪が明らかにされながらも、あなた方は神の国に招かれる、永遠の命の世界に招かれると弟子たちに教えておられるわけであります。31節を見ますと、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のように振りにかけることを神に願って聞いられた。シモンの中にサタンが入る、示されてくるわけであります。誰が一番偉いかと弟子たちが議論したら、今までイエス様がペテロを連れて他の弟子たちには行けないところにも連れてった、シモンが弟子たちの中でおいて一番偉いというふうに評価される そのようなシモン・ペトロ。しかしそのシモン・ペトロの中にサタンが入る。激しく主イエスを裏切る者となるわけであります。最後の時に示される大きな問題はシモンの罪。それが34節のところで予告されていくわけであります。34節、イエスは言われた。ペテロ言っておくが、あなたは今日鶏が鳴く前に二度私を知らないというであろう。このことが予告されてくるわけであります。イエス様のただならぬ言葉を聞きながらシモンは言います。33節、するとシモンは主よ、ご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと、ペテロの覚悟が語られます。一番強い、一番イエス様の身近にいる、だから戦える、懸命にイエス様に従ってきた、だからこれからもどんなことがあろうとイエス様に従っていく、戦わなければならないときは戦う、死ななければならないことは死ぬ、牢に入れられても構わないと、ペテロの決意が示されるわけであります。しかしシモンの中にサタンが入っていく。鶏が鳴く前にペテロは三度知らないと言ってしまうわけであります。弱々しく捕らえられて、鞭打たれて十字架に死んでいくイエス様の姿につまずくのであります。王国を夢見た、その夢が断ち切られて、シモン・ペテロは主イエスを裏切るのであります。口汚く、あんなやつ知らない、あんな男知らないと口汚く主イエスを否定するペテロの姿があるわけであります。イエス様の最後の時に示されるのはペテロの裏切りの罪であったのであります。しかし最後の時に自分をさらけ出す、最後の時に自分の罪がさらけ出される、私はこの最後の時に迎えようとする時にそれに耐えることができるだろうか。そこで示される希望は何であるか、32節に示されます。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。主イエスは強い深い裏切り、弟子たちの裏切り、それを見つめながら祈ってる、信仰がなくならないように祈っている。激しく裏切る弟子たち、これを裁くイエス様ではなくて、あなた方のために十字架がかかって私は死ぬ、あなたの罪を背負って、そしてその罪を許す、最後の時に示されるのは私の罪、そしてその罪を見つめる時にイエス様の十字架の許しの愛の御言葉が響くわけであります。と同時に信仰が吹き飛んでしまうような状況の中で、信仰がなくならないように祈ってくださるイエス様の姿が示されます。この祈りによってシモンは立ち上がり、最初にできた教会の指導者として、代表者としてその働きを担っていくわけであります。 新しく招かれた弟子たちの中に誰が一番偉いかという議論はもうなされないのであります。このイエス様の言葉に私たちは大きな希望を持つことができます。最後の時は到底その時見つめることができない、その時にイエス様の深い大きな愛がそこに注がれている、主が祈ってくださって最後の時を越えて神の国にイエス様の大きな命の世界に招かれる、その希望が今日の御言葉から示されてくるわけであります。この最後の時から新しい時を見つめる、最後の時から新しい年を見つめる、最後の時から新しい年を歩み出すことが、最後の時を見つめながら新しい年を歩み出すことができる、それがイエス様を信じる者の幸いであります。新しい年2015年もうこれでおしまいだと思えるような経験をしなければならないことがあるかもしれません。しかしその最後の時を私たちはイエス様を信じる信仰のように到底見つめることができない、その時を見つめることができる。どんなことがあってもそこを見つめ、そこから希望の世界が開かれていることを確信することができる。この最後の時の主の御業を見つめながら新しい年を迎えたいと今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、2014年の越谷教会の最後の礼拝、主の御言葉によって教えられ養われましたことを感謝いたします。最後の時から私たちの生活を見つめていく、最後の時から新しい年を歩んでいく、それができる幸いを私たちは御言葉から教えられています。どうぞこの確信に立つことができますように。新しい年が神様の大きな恵みの年の始まり、どのようなことがあったとしても最後の時を見つめながら歩むことが許される年として、新しい年を信仰を持って迎えることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。